牧野社長、若い頃医学部を目指されてたというお伺いしましたけど、
まあ親の希望もありましてですね、はいはい、医者になれ医者になれって言われまして、まあお調子者ですから私もその気になっちゃって、いやじゃあ目指そうかななんつってですね、予備テストとかね、そういう模擬試験ではまずまず合格圏内なのに、なんかこうお人よしと言いますか、本番に弱いと言いますか、落ちるんですよね。でなんやかんやと3遍もですね、
3回チャレンジしたわけですね。3年間
2浪したわけですよ。
3年間、連続で勉強されたわけでしょ、であっさりこれやめちゃうんでしょ。
自分としてはね、特に2浪目は精一杯ね全力を尽くし切った感がありまして、もしこれでダメだったらね、もう諦めようと、運がないと言いますか、向いてないというような思いまでしてましたので、きっぱりですね、やめるわけですよ。
で、そのきっぱりやめて、なんか聞いたところに言うと、山に困ったとか、
そうなのね、
普通は、普通だったら、まあ、ちょっと偏差値落として、薬学部にしようかなとか、他の理系に、工学系に行こうかなとか、もう文系でもいいやとか、普通じゃないですか。それはなかったんですか、その辺だ
け。ないないね。で、就職する気なんかもちろんないし、どうしようかなと思ってですね、そこで、ジョニン金星の山がありまして、今世界遺産に登録されましたが、熊野の山奥ですね、はいはいはい、ちょうど奈良県と三重県の県境にですね、そういう山伏の山がありまして、そこの、
なんてある山ですかね。
大峰山っていうんですよ。まあ、標高800メーターぐらいあるんですが、そこの知人宅にですね、遊び来ないって言われて、行くとこないし、じゃあ行こうかななんて軽い気持ちで1週間のですね、バッグに荷物だけ詰めて行ったんですよ。そしたらですね、なんかだんだん気持ちよくなりまして、いやもうちょっといようかななんつってずるずるとですね、3年もいちゃったわけですね。
3年間山の中でその何をされてたんですかね。
あのね、まあこれ主に山案内するわけですね。で昔からいろんなしきたりがありまして、そこでそのしきたりに沿って山の案内をすると、一応門前の小僧じゃないですけど、いろいろ覚えちゃうわけですよね、で挙句の果てにですね、せっかくこんな山にいるんだから、これめったできる機会じゃないですよね、普通の人には。だからここでしかできないことを一回やってみようと思って、とことん何でも突き詰めるタイプなんで、やってみようと思ってですね、いろんないわゆる修行とかで言ったら大げさかもしれないけれど、かなりきついですね、チャレンジもしました。
どういう修行があったんですか。よく私分かんないですけど。
まあ皆さん
世俗に生きてる人間
って。いやいや、私も当然世俗に生きてる人間ですけどね。中で、まあ、お分かりいただける簡単な行って言ったらおかしいですけど、よく水盛りって丘、はい、川とかに使ってやるじゃないですか、はい、あれですね、普通の人は1週間ぐらいやるんですが、私はだいたい100日間やるんですね。100日間というと、はい、真冬も入ってきますので、はいはいはい、冷夏ですね、10度し、マイナス10度ですよ。すべてが氷の世界ですよ、はいはい、おい、井上陽水かって話ですよね。本当にそれくらいひどい話で、
今の井上陽水の曲のタイトル
ですね。これです、これです、これです、ちょっと酔っ払ってくるんで、氷にですね、閉ざされた世界で、もうすげえ寒いわけですよ。
凍傷とかならないんですか。
やっぱそれはね、やっぱり真剣な命がけですよね。それくらい真剣にやるとですね、もうお腹の底から般若心経っていう獣があるんですが、それ21巻、普通僕100巻あげるのに、25分であげるんですが、たった21巻なんですね、40分ぐらいかかるんですよ。それくらいお腹の中からしっかり声出さないととても続かないという厳しいものでしたね。で
それで牧野社長の声が今張りがある声をされてるんですかね、その CEO の。
それは声潰しました。
ああそうでしょう、なんか張りがありますもんね、声に。
まあいい声だな。大将もいい声ですよね。
ぜひこれで売ってみますんで。
本当ね、声を何回か潰しまして、割と声が通るようになりましたね。その時ね、面白いことに気がついたのは、自然の摂理といいますか、夜明け前からやるんですがね、ちょうど夜が明ける5分ほど前になると、川に渡っていた風が瞬間的に止まるんですよ。そしてピタッと風が止んでですね、止んだなと思ったら日が昇ってですね、そしてまた風が吹き出すと、なんか 精妙なですね、なんか人知を超えたすごいなんか力と言いますか、不思議な感じがしましたですよね。で、人間というのはそういう中で生かされてるっていうかね、うん、まあごくごく自然と一緒になれたような気がしました。
価値観がやっぱ変わりました、
ね、本当ですよ。あの価値観の転換というのはもうパラダイムシフトですね。本当に全く変わりましたですね、うん、頭も冴えたんじゃないですかね。ああやって勉強したらよかったかなと思いましたね。
もう一回チャレンジしてる。そうやってあっという間にその青春時代その3年間を過ごされたわけなんですが、それどういうきっかけで山を降りられるんですか。
やっぱね、うん、私田舎の長男坊ですよ、はい、で長男坊がねいつまでもガラガラグタグタやっててですね、あの実家に帰らないっていうのはやっぱり両親にとってみれば悲しいことですよね。で後取りですから、はい、で当時ですね山にいる時いろんなお誘いいただきましたよ。うち来ないかとかね、うん、よく神主のねお家からね婿養子に来てくれとかねそういうオファーはいくつもありましたですね、はいはい、まあ、それはお断りしたんですけど、うんうん、である日ですね、うん、稲刈りにうちの農家ですから、
はいはい、
あの大変なんでちょっと手伝ってくれって言われてですね、はい、家帰るわけですよ。そして帰ったらですね、私の机の上に願書が置いてありまして、はいはい、なんだべと思ったら市役所のですね願書なんですよ、
はいはいはい、
俺はこんなの行かねえべって言ったね、行かないよって言ったらですね、お袋がしくしく泣くわけですよ。お袋に泣かれるとですねやっぱ弱いでしょ、
はい、
ね、絶対そんなもん俺役になんかなりたくないって言うんだけど、受けるだけでいいから行ってくれと、
はいはい、
あ受けるだけならいいよって言ってね、で受験って言いますか受けるわけですよ。でやっぱりこの負けず嫌いですから、
はいはい、
受けるからにはね滑るとかっこ悪いんで、はいはい、とりあえず勉強ちょっとするわけですよ。ちょっとだけですけどね。でまあ受験するんですが、なんと48名もあったんですよね、うん、はい、その試験に
48名とか48名のうち採用が1人。
そうです、
ということですね。かなり難関じゃないですか。
第二次オイルショックのすぐ後で、
はいはい、
非常に就職難の時代でしたので、でまあ一次試験ぐらいね通るかなと思って受けたらやっぱ通っちゃったんですよね、
はいはい、まあそれ医学部目指されたぐらいだからね、
ええ、
優秀だったと。
そんなことはないんですけど、もう勉強なんか何にもしない
。3年間山にこもって
た、山にこもってキツネやタヌキとね遊んでましたからね、
はいはい、
はい、すごいですね、
うん、ほらほらほらすごいですね。
いやいやいやいや、
小牧野社長これ聞こえますか。すごいですよ今日は。
土砂降りになってきましたね、
今日は福岡に来られて、なんか一緒に雷と雨と嵐を連れてこられたんじゃないですか。
うん、ひょっともしたら風神雷神が一緒に来てですね嵐を呼ぶ男って言われてますからね
すごい音がしますけどね。
すげえですね。
いやー、ほんとすごい雨ですよ。
土砂降りですよ、
こんなにね雷が鳴るのもちょっと久しぶりですかね。で話どこまで話してましたっけ。さっきお伺いしてたんですかね。市役所の試験を48倍見事合格。
そうそうそうそう、一次試験はね、
うん、
でまた一次試験通っちゃったから、はい、これ二次試験はね、これ面接ですよね、はい、まあ論ちょっとした小論文と面接があるわけですよ。さすがにですねこの段になりますとおじけづきまして、はい、私もですねお袋にですね今度は行かないよと言ったんですよ。したらなんとまたお袋が泣くでしょ。そして一族のですね皆々が登場してですね、いや受けとけと、ね、いや俺学歴ないからそんな学歴のあるようなねとこ行っちゃって結局差別されるの嫌だから行かないよって言ったんだけど、いや今は学歴じゃないんだと、実力主義なんだってね、変なことを言う、やっぱり役者に勤めてるやつがいますから誘惑ですよ、本当かなと思って、あんまりお袋を流すのもねなんかなと思って一応だから、受験したわけですよね、そしたらやっぱり通っちゃうわけですよ。そうなんです、
はいはい、で山ごもりの生活から今度はこうまた180度転換してお役所仕事。
そうです、
はい、
まずですね、
ええ、
4月の1日に辞令を交付されるわけですよね、
はいはい、
私税務課に一番最初に配属されました。
税務課ですか。
税務課です、
はいはい、ポジションとしてはいいとこじゃないですか。
そうそう、ね、言えばいいとこだと思うんです、ね、同じ同期のやつとですね辞令書を見ましたですね、うん、階級がずっと下でポジションも下なんですよ。
階級とか僕はよく知らないんですけど役所さんのことは。その階級がこう
南東級の南号砲と言いまして、東級と号砲とありましてですね
はい、はい、
平歩きになってるわけですね、やっぱり。 それが随分私下ですって言ってて、あれと思って、でその事例をもらってですね、その足で人事課の方に行くわけですよ、
はい、初日です、
初日です、その生意気ですよね。だって同期って言っても僕年下ですからね、みんなね、でね、大体あの山っつったってみんな年寄りの世界ですから、年寄りに随分揉まれてますから、はいはい、何も思わないわけですよ。で人食ったようなとこありまして、で人事課行ってですね、なんで私はこんなですかと聞いたですよ。なんで私はこんな低いんやと言われた言葉がいいですよね。高卒なんか12年ぶりだって言われたんですよ。高卒なんかですよ、やっぱりあるじゃねえかと、
ガチンときました、う
ん、カチンときましてですね、そんなら私いいですわと、もうやめますわ言ってね、辞表書きますよ言ってね、言ったらこんなん受け取れま言ってね、で自分の直属の課長のとこ持ってけって言われましてですね、で社内から税務課の課長のとこ行くわけですよ。で課長、僕辞めますって言ったら、お前何アホなこと言ってるやと。でその時の課長偉いですよね、牧野な、よく聞けと、うん、お前な倍率48倍あったんやと、うん、だからお前がね入るために47人は泣いてるんやでと、それを考えなあかんわと、お前自分勝手なことはしたいかんって、こんこんと説教されたわけですよ、はいはい、でまあ石の上にも3人やと、うんうん、3年辛抱したらなんとかなるでと、それでまかんかったらやめたらいいやんと言われましてですね、まあそんで一応渋々行くことになるわけですよ、
うん、はいはい、はいはい、あの山の生活とは全然違って、毎日決まった時間にこうし、なんですか、はい、いろんなこう雑多な仕事がいっぱいあるわけでしょ。
そうですよ、うん、あの楽しかったですよ、たった2人でですね、鯖石中の小弟子さんをですね、はい、1ヶ月半で計算するわけですよ。そんな神業ができるわけないじゃないですか。
計算は社長は得意なんですか、やっぱり。
でも そんなもんね、うん、人間のすることじゃねえと。私が入るまで手計算してたんですよ、ええ、朝から晩まで電卓叩いてるわけですよ。やめましょうよとこんな変なこと。鯖江市ってですね、中小企業の町でしてね、はいはい、非常に事業所が多くて異常なくらいの数なんですよ、書類はですね、ええ、何十万ってあるわけですよ、うん、書類だけでもですね、うんうん、そういうのできるわけじゃないですか、ええ、だから勢い手抜きになってるんですよ、前の課税状況を見ますとね。これは良くないと。予算もらっててコンピューター化しましょうって、はいはいはい、で課長を説得しましてですね、
当時コンピューターとかまだ かなり今みたいに簡単に買えるような代物じゃなかったんじゃないですか。
そうところがですね、鯖江市は先進的な地区でして、大型コンピューターはですね導入されてたんですね。だからそのコンピューターに乗っける書類だけ作りましょうということをですね提案したんですね。で予算もらってですね、2年がかりで仕上げていくわけですよ、まあ、コンピューター化が完成するとですね、これ言っちゃっていいんでしょうかね。
ちょっとどうぞ。
いいです、もう事故ですよね。いいですかね。
もうぜひぜひ。
出るわ出るわ、申告漏れ、もう全部機械がありますから、いろんなところの事業所がもう歯抜けになってるのがよくわかるんですよ。あ、申告しない、あの事業所、この事業所もって言ってですね、これ大変やと、うん、で全部それコンピューターにまた計算させてですね、一応最後の決済をですね、課長にもらうわけですね、はいはい、ところが決済が降りてこないんですよ、はいはい、僕は税はね平等やと思ってたのが、はい、全くのね不平等。そして言われたことがですね、あんまり気張ってもなってあの地方交付税が減るだけやから、はいはいはい、まあ、そこそこにしときという話でしたんですよ、はい、だからもう僕はきっぱりね、見切りをつけて、
まだ見切り
をつけてるんですよ、これ。
そうですか。まあ一生懸命仕事されてたのね。
まあ、はいはい、2年半ぐらい頑張りましたからね、一応。